次に質問者、田中千幸議員。新たな避難体制下における課題について、担当、市民安全課。災害時の避難について、新型コロナウイルス予防の観点から、避難所以外にも親戚や友人宅への分散避難が呼びかけられている。避難者に支援物資等の情報を伝えるため、いかに掌握するのか、市の対応策を問う。また、目に見えぬウイルスと災害の恐怖から、極度の精神的ストレスが予想される。避難所において、心のケアが必要となる方にどう対応するのかを問う、との質問に対し、親戚や友人宅へ分散避難し、支援が必要な方については、本人や町内会役員等からの連絡や、避難者名簿に避難先の情報を記入していただくことで把握が可能と考えています。また、コロナ禍における避難生活での心のケアについては、地域防災計画に基づき適切に対応していきますが、市では対応できない状況が発生した際は、県に対し、災害派遣精神医療チーム DPAT の派遣要請を行うことで対応の確保を図っていきます。との答弁がありました。次に質問者、小林信子議員。ギガスクール構想に基づく本市が目指す教育について、担当、学校教育課。コロナ禍により、世の中は遠隔で物事を行うようになり、一気にソサエティ 5.0 に向かっている。本市の学校現場において、今回の長期休業中の ICT を活用した取り組みについて問う。また、国のギガスクール構想が加速し、本市においても一人一台端末の整備が進む中、今後の ICT 活用について、不登校対応や ICT 支援員の配置の考えはないかを問う、との質問に対し、学習支援サイトを構築し、全校の教員で授業動画を作成、配信しました。家庭で視聴できない児童生徒には、コンピューター室の開放、パソコンや授業動画 DVD を貸し出しました。不登校状態の児童生徒への対応として、オンライン授業の効果を適応指導教室等で研究します。また、機器に精通し、授業での活用を助言できる ICT 推進員は有効であるため、機器の保守契約に助言を受ける内容を盛り込むよう検討します、との答弁がありました。次に質問者、佐々木啓介議員。コロナ禍における熱中症対策について、担当、教育総務課、学校教育課。コロナ禍において、気候状況を考慮し、強い日差し、紫外線から登下校中に頭部を保護し、熱中症を予防するための日傘や帽子、クールネック等の使用による熱中症対策について、また、各学校施設でのミストシャワー、遮光ネットの設置状況と、検温など、学校における熱中症対策について問う、との質問に対し、帽子の着用、日傘やクールスカーフ等の使用を認めていきます。また、ミストシャワーは、小学校で30校、中学校で10校、遮光ネットは小学校で7校が使用しています。児童生徒の健康観察は保護者の重要な役割と捉え、検温は登校前に家庭で実施し、発熱等の症状が見られる場合は登校を控えるようお願いしています。なお、在校中は教職員が健康観察を行っています、との答弁がありました。次に質問者、田口よしこ議員。超高齢社会に対応したゴミ処理体制について、担当、ゴミ減量推進課。身体能力の衰えや、屋外に運べないなどの事情により、 粗大ごみを出したくても出せない高齢者が増えてくる。爽やか収集の対象者やそれ以外の高齢者世帯について、自宅内の粗大ごみも収集できる取り組みの考えについて問う。本市から出される大人用紙おむつの消費量は年々増加。使用済み紙おむつの再生利用等、今後のリサイクル化に向けた処理について考えを問うとの質問に対し、爽やか収集については自宅内にある粗大ごみの収集要望もあることから、実施に向け考えていきます。また高齢者世帯に対するごみ出し支援については、他市での取り組みを参考に調査研究していきます。使用済み紙おむつはリサイクル処理をすることで、パルプや燃料材などに再利用することが可能なため、他市や民間事業者の取り組み状況など情報収集に努め、リサイクル方法について調査研究していきますとの答弁がありました。その他に、愛知県医療従事者応援金の活用について、持続可能な多文化共生社会の構築についての質問がありました。